どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もぬるま湯からお送りしております。さあ、ということでね、ちょっとね、暑さにやられてしまったのか、それともエアコンか、その温度差かわかんないですけど、ちょっと体調を崩しております。土曜日まではね、全然平気だったんですけど、日曜日朝起きたらちょっと調子が悪いなという、喉がイガイガするし、咳がちょっと出るという状況で、まあとりあえず大事をとって今日は出かけずにという感じだったんですけれども、本当暑いんでね、みんな気をつけた方がいいですね。いやー、エアコンをかけてる部屋から1枚ドアを挟んでもう一個の部屋に入ったりすると、本当地獄の釜茹でのような、本当にただ開けただけでフラッとするようなね、熱波に襲われますよね。車なんかでもエアコンガンガンかけて運転してると、昼間外に出た途端にものすごい熱波にやられるし、仕事でねテレビ局なんかにいまして、で仕事中はいいですよ、エアコンかかってますから、スタジオなんかは。で、外出た途端にまた熱波みたいなね、そういうのがもう結構続いていて、それもあって体調崩したのかなと思ったりしているわけですけれども、いや、これもね、ほんと熱いお湯に入った方がいいのかなとも思うけど、熱いお湯でね倒れちゃったら意味がないので、ぬるま湯で風邪をひくことも問題ですけれども、まああんまり冷たい水風呂にはせずに、ぬるま湯という感じのお風呂からお送りしておりますけれども、4年ほど前に僕、手術をしましたよね。この番組をずっと聞いてる方は知ってると思いますけれども、脳腫瘍の手術をしたわけですけれども、そのね、年だったと思う、2019年だったと思うんですけど、自分へのご褒美というか、ちょうど手術が2月で、で、11月28日っていうのは僕の誕生日なんですけれども、その誕生日に、その半年、まあ1年近くですよね、手術してから数えても、3、4、5、6、7、8、9、10、11、だから9ヶ月ぐらいか、9ヶ月経って、なんか自分への誕生日プレゼントだなと思って、京都の東山にあります、市沢新三郎半布というね、カバン屋さんがあるんですよ。昔からある市沢半布というカバン屋さんがあって、そこの、新三郎さんという息子さんが市沢半布をやられてたんですけど、まあこの辺ウィキペディアとかあるかもしれないんで、詳しいことは調べていただきたいですが、まあいろいろとお家騒動があり、市沢半布と新三郎半布に分かれちゃった時期がありましてね。で、またこれがまたいろいろありまして、今は市沢新三郎半布という名前に多分正式名称的にはなってるんですね。二つに分かれてたのが一個にまた戻ったんですよ。で、その半布のカバンをですね、まあ前から欲しかったんですけど、結構まあまあいいお値段がするのも知ってたので、まあ躊躇してたのもあって買ってなかったんですけど、ここはちょっと奮発してと思って購入したやつをずーっと仕事でも使えますし、もちろん遊びというかね、お出かけするときも使えますので、ほぼ毎日毎日使ってたら、もうストラップの部分もカバンそのものもどんどんボロボロになってきましたね。で、カバンの中にタブレット入れてて、そのタブレットの角が当たるからっていうのもあって、蓋になってる部分、まあショルダーバッグなんですけど、肩からかけてて、そのショルダーバッグの蓋の部分の真ん中が穴を開くという。なんか、周りがどんどんこう、ほつれてくるとかいうのはよくわかるんですよ。ストラップの部分もまさにそうです。どんどんほつれてきて。半布っていうのは、つまり、ヨットとかの帆ですよね。船の帆の材質で作ったカバンということなんですけど、帆に使っている布っていうのが半布っていうんですけれども、その、半布で、まあまあ強い 布なんですが、それが薄くなって、ほつれてきて穴が開き、ボロボロになっていたので、今回新調いたしまして、だから、ほぼほぼ4年ぶりに、その、新三郎ハンプ行きましてね。確か、前使ってたカバンは、市沢新三郎ハンプじゃなくて、新三郎ハンプだったと思うんですよ。で、どっちものブランドがあったと思うんです、当時。で、今はどうも市沢新三郎ハンプで統一されてるんじゃないか、と思うんですわ。これもわかんないんですけどね。でも、まあまあ、いわゆる買い物もできる、そしてそのカバンのなんていうのかミュージアムじゃないな、一応、売っているところではあるんですけれども、見本があって、でこの色がなかったら発注すれば作ってくれるみたいなところです。まあ言ったら一つの型は決まっているんですけども、一点一点手作りで作られているので、物が在庫があればそれを買えるし、在庫がなければそのお値段で発注しておけば作ってもらえるという状況だと思うんですが、前回蓋がねバラッとただかかっているだけのものだったんですけれども、で同じ型のね買おうかなと思って行ったんです。全く同じものでいいやと、色だけ変えようかなとか思ったんですけど、結局その横に置いてあった少し本当の一回りまでいかないですね、半回りぐらい大きいやつで、蓋が、鍵がこうカチッとかかるやつね。鍵でもないですけどね。カチッとかかるやつに変更いたしまして、新調いたしました。まあ、新しいものっていうのは、やっぱり気持ちいいですよね。ズタボロも使ってましたからね。ショルダーのところをかけたらどんどんほつれてきてるから、ほつれている間に頭を入れたりするわけですよ。わかります？ショルダーのストラップそのものからほつれた糸がガッと出てて、そこの間で首が締まるみたいなことが起こっていたのがなくなりまして、まあ本当にボロボロのを持ってってすいません、見る影もないんですけど、このカバンはこのなんとかいう方ですかねって言って、ああこれ何々の型番の台のやつですねって言って、いやもう本当にね、ボロボロまで使っちゃったんですけどって言ったら、本当にお店の人が喜んでいただきまして、ここまでなるまで愛用していただきて、しかもまた新たにカバンを買っていただけるということで、すごく嬉しいですと。また4年後ぐらいにこのズタボロになってくるんで、また買いに来ますって言って、買って帰ったんですけれども、すごくね、物がいいんですよ。で本当に僕らの子供の頃からありますから、多分今やられてる新三郎さんの先代が多分始められたんでしょうね。お父さんがおそらく始めたんだと思うんですけど、ずっと京都で、やられていまして、京都東山という場所ですけれども、まあ Facebook に新しいカバンを買いましたっていう、って書いたところ、お知り合いの京都の人が、京都のルイ・ヴィトンって書いてましたけど、ルイ・ヴィトンかどうかわかりませんけどね。でも、京都で長く愛されているハンプのカバンといえば、どこって言われれば、もちろん市沢ハンプになるわけで。まあいろんなポーチみたいなものから財布とかトートバッグとか、もっと大きいリュックみたいなものまでいろいろあるんです。で大きくなればそれなりのお値段がしますけれども、まあリーズナブルなものも揃ってるんですね。昔ほどはお高いという感じがないんですね。まあ僕はあんまりはっきりとした値段知らないんですけど、まあ子供だったからっていうのはあって、こう友達とかが持ってて、これお値段高いんだよっていうことを言ってましたから、なかなか僕らには手が出ないなとか思ってたんですけど、結構京都の電車とかバスに乗ってると、もう本当市沢ハンプのカバンを持ってる人っていうのはたくさん昔からいますし、今でもたくさんいらっしゃいますので、まあ京都に来られた際にはですね、一度ね、お店を覗いてみてほしい。でもすごくね、気持ちのいいお店でもありますし、いろんなカバンがあって、まあ買わなくてもね、ちょっと散策するだけでもいいかなと思いますので、よかったら見て帰って ってあげてほしいな。よければね、買って使ってみてほしいなと思う、本当にいいカバンです。いろんなカバン使ってきましたしね、で、一度はハンプをその4年間ずっと使ってきたから、また別のカバンに昔タガーっていうカバンを使ってましてね、蓋とボディとストラップが別売りになってて、例えば黒いボディにストラップを赤にして、蓋がいろんなカラーとかいろんなデザインがあるので、それで気分によって変えれるみたいなカバンをずっと使ってたんですね。で、それに戻るかなと思ったんですけど、なんとなく、まあ、今回もまた一座半分。まあ、若いんですよ、そのタガーのカバンっていうのは。若い感じがするんで、まあ、なんせ54ですから今年。もうそろそろ落ち着いたものという感じもしますので、また派手なものに変えるよりは落ち着いたもので、まあこれからもやっていきたいなと思って新規一点新しくいたしましたので、皆さんもよかったら、ツアーのとこもやってるんじゃないかな。でもね、やっぱり触った方がいいと思うんですよね。物触ると全然感じが違うんで、やっぱりネットで見てこれだなと思っても、その良さの感覚っていうのが分かりにくいから、まあ来れば良さ分かるんですけど、あ、これだったらこのお値段そうだよねっていう感じがするんですよ。お店行くと。で、なかなか多分デパートとかに卸してたりはしないと思うので、京都でないとかいないんじゃないかな、通販以外は。よく分かんないですけどね、そのあたりは調べていただいて、僕は調べてないので、調べていただいて興味のある方は。伊勢沢ハンプ寄って行ってあげてほしいな。1円ももらうことはできませんけれどもね、次もまた買わせていただきたいなと思っております。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ、今日ね、なんと日曜日の夜にちゃんと撮ってるんですよ。しかも早い時間、まだ10時ぐらいですよ。はい、10時ぐらい、まだ早い時間に撮っております。そのなぜこの早い時間に収録をしているかというのは、この後本編で話したいと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週もここからスタートです。さて、僕の今この住んでいる家ね、大魔王家のお家というのは、うちの父親が僕が生まれるか生まれないかぐらいの時に購入してるんだと思うんですよ。だから少なくとも50年以上経ってる家なんですよね、元の家ね。で、小さい長屋ですわ。長屋住宅、4軒長屋か5軒長屋かを、まあ、間仕切りして1軒っていう風に数えるわけで。その間仕切られた1軒を、うちの父親が購入しまして、姉と兄が僕にはいるんですけれども、その姉に関しては、6つ上の姉に関しては、その前に住んでたアパートみたいなところも、なんか覚えてるようなこと言ってた気がします。でも僕はこの家しか覚えてないですね。だから僕が生まれて間もなくとか、僕の記憶がまだはっきりしない頃におそらく購入されてるんだと思うんですけど、で、僕がね、いくつぐらいかな、幼稚園もうちょっとか小学生ぐらいの時に2階を建て増ししまして、平屋だったのね、2階作りまして、で、僕が中学ぐらいの時に隣の平屋が空いたんですよ。っていうか空いてたんですね。しばらく住んでる人がいなくて、で、それを父母で購入をしまして、で、その時はもうただ単に2軒あるだけですよ。入り口2つあるんですね。それをそのまま、じゃああれだからって作った、先に2回作ったんだっけな、 だから2階を作って1軒としてできるようにリフォームをしたんですよ。2階を作る、つなげる。で、その新しい方の2階に僕と兄貴が住んでいました。その後に元々ある一軒家の方、元々ある方の、リフォームをしたのかな、繋いだのかな、その辺の記憶がちょっと曖昧ですけど、そういう、まあ、経緯なんですね。それで僕が大学生の時に、僕は一人暮らし大阪でしてて、で、その頃にいろんなリフォームが一応完了いたしたんですね。で、でですよ。それからもう30何年経つんですね。1990年ぐらいのことだと思います、多分。とすると33年ぐらい経つんですね。で、その33年ぐらいの間に、やっぱりどんどんこう、ボロになってくるわけですよ。で、もともとあった家の方の1階の玄関のところ、っていうのが、まあ多分30年前にリフォームされたところ。そこがね、なんか玄関のところの、なんていうの？ホールというか、ホールっていうほど大きくないですけど、そこの床がもうベコベコになってきまして。で、今母親が寝ている部屋というのがその奥にあるんですけど、その畳もベコベコになってきたんですね。で、僕の友達で工務店をやってる人間がいて、で、見に来てもらって、で、どうも、その、接着剤というか、合板だから、接着剤が浮いてきている部分と、その、元々の根だって言って、結局、その、地面から生えてるところがどうも弱ってるのではないか。完全に剥がしてみないとわからない部分もあるんでしょうけれども、その合板の床の部分を直すのと、根だがもしダメだったら直すという状況で、で、そっちの奥の畳の部屋の方も全部張り替えるんならば、そしたら、うちの母親がこう寝ているところに床暖房を入れてやりたいと。で、ガスの床暖房を入れ、ベッドが置いてるところは板の間にしてみたいなことを大体決めたのが1年ぐらい前なんですね。1年にはならないかな。秋口ぐらいだったかと思うんですけど。で、僕の友達の工務店ですから、なんていうのかな。忙しいんですよね。とにかく忙しい。で、他の仕事が、いろいろ大変だし、で、職人さんもなかなか集まらないしで、ね。で、僕の方としては、もう、いつでもいいんですよ。いつでもいいよと。ただ、まあ、ねえ、いろんなものの原価も上がってきてるのもありましたし、まあ、どんな状況っていうのを時々ね、3ヶ月に1回ぐらい連絡をして、じゃあ、もうちょっと後にお願いできますかとか、こう、ほんならちょっと今暑い時期なんでって言って、追われ追われて結局本当に暑い時期になったんですけど、その工事がね、明日から始まるんです。7月31日から始まるんですよね。で、それもあって、なんせ、もう工事やってる時に僕がここで喋ってたら、まあ、工事やってる人に丸聞こえだったりするから、まあ、近所の人には丸聞こえの可能性あるんですけど、月曜日の朝にやってる場合はね。それもあって、まあ、とりあえず、日曜日のうちに今日はやっとかなきゃなと思って、日曜日に収録をしているという状況です。いやー、ほんとね、でも、まあ、人が住んでると、住んでない空き家と違ってね、空気も入ってるし、湿気もある程度抜けるしね。だから、そんなには家って傷まないものなんですけど、さすがに30年経つとね、傷みますよ、そりゃ。ねえ、どれぐらいかかるのか、お値段ちょっと見積もり、そういえばちゃんと見てないんですけど。まあまあ、結構かかってでも、でもこれからも住む家ですしね、僕の持ち家になっているので、今は。だから、直すところは直し、不便かかってるところはある程度便利にしながらですね。やっていきたいなと思って、どれぐらいかな、2週間ぐらいかかるとか言ってましたのでね。うん、だからね、結構大変だったんですよ。まあ、まだ 移動してない家具とかもありまして、それは大工さんとか協力して動かしてくれるらしいので、とりあえず置いてあるんですけれども、まあ、床を、どれぐらい分、十数畳分剥がさなきゃいけないんですね。畳と、板張りと全部剥がしていかなきゃいけないので、すべて剥がして、やり直して、そのやり直す過程の中で床暖房の、まあガスの床暖房なんですけど、ガスの床暖房の装置を入れ、床暖房用の畳を入れ、なかなかね、結構かかるとは思うんですが、2週間ぐらいでなんとかっていう話をしているので、うまくやれればいいなと思っておりますけれどもね。マンションとかね、住んでらっしゃる方もたくさんいると思いますけど、僕はほとんどそういうところに住んだことがなくて、さっきも言いました通り、生まれてこの方この家なわけですよ。で、6年ほどね、学生の時に学生寮に住んで、何年か一人暮らしをしていた時期もありますけれども、まあ基本的にはこの家にずっと住んでるので、まあある程度思い入れもありますが、やっぱり直していきながら快適な生活ができたらいいな。建て替えるようなお金がないんでね、本当は建て替えた方がいいんだと思うんですよね。まあなんせ、大元は50年前の家ですから、いろんなもう継ぎはぎ継ぎはぎで作っていった家なので、もう今時の設計で軽くって丈夫な家っていうのをスパンと建てた方が、本来はいいんですよ。本来はいいんですけど、まあでもそうもいかないんですね。やっぱりね、ロト7が当たらないんでね。あ、ロト7当たりましたよ。1000円だけ。また1000円当たりましたけど。まあでも連続で1000円当選してるっていうのはいいんじゃないですか。この間1000円当たって、また1000円当たったら第6等らしいですけれどもね。本数値とボーナス数字っていうのが、ね、7つ。ロト7だから7つでしょ。そのうち、なんかボーナス数字2つと、本数字3つ当たったんですよ。で、2つ本数字が外れたんです。それ、多分、このボーナス数字じゃなくて、全部本数字で4つとかだったらもうちょっと高いところだったと思うので、次はそれを、まあそれでも数万円かもしれませんけれども。まあ10億とは言いませんのでね。そんな贅沢言いませんから7億ぐらい当たらないかと思ってサマージャンボも購入いたしましたけれどもね、サマージャンボがもしドンと当たってたら今回リフォーム終わってても全部建て替えるかもしれませんからね。それか別のところに家を買う可能性も残っておりますのでね。夢のまた夢のお話でございます。まあ、編集は皆さん工事している間にやろうかなと思ってますので、今週こそは月曜日に更新できるんじゃないかなと考えております。はい、この後は朗読のコーナーです。あの続きです。2回目になります。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週も折々の木吉川先生が本当は原稿で書かなきゃいけなかったところをどうしても書けなくて仕方がなしに公演の再録でごまかしているという小説にならない小説の話というセンテンスでございます。もうすべてこれ公演で喋っていることなので間に笑いとかも入っているような文章でございますので、これはこれでね難しいですよ。知らない字がいっぱい出てくるので、ね、難しいなと思いながら読み進めていこうと思います。数日の後です。社会部の記者たちが集ってその時の巧妙話やら苦心談をしておりますので、私も何気なく10日ほど前に有島さんを訪ねた話をしますと、ああ君何か撮っていたね、あの時の写真ストーブの中の紙くずの中から出してくれたんですよ、と言ったところが、後に朝日へ行きました岡部祭司という辛辣な社会部記者が驚然としまして、ああ君は新聞社の飯を食う資格がない、君もうよせ、と言うんです。どうしてだろうと思いましたら、大体子供の写真をストーブの紙くずの中から出す理由があるか、それを目の前で見ていながらなぜその時ピンとこないんだ、ということなんです。そう言われればそうなんですけれども、その時はピンともすんとも来ないほどの僕はまあその新聞記者だったんです。その自分記事に困りますと井上秀子女子のところへ行って談話をいただいたという大きな借財がありますので、どうもその井上さんが今日弱い70になんなんとしながらはるばる奥多摩まで来られまして、陰銀に言われますとどうも僕お断りが言えないんですよ。つまりそういう話なんですけれども、一般には理解してくれませんので大変恨まれたのでありますが、それより去年は歯を一本書きましたが今年は帰り何を書くだろう。さっき言いましたオールの200号へ書くというのも随筆かコメントくらいなものならということで、10枚から15枚くらいのものを早くから構想はしていたのであります。それができないで実はここへ伺う前に文藝春秋へ寄りまして散々頭を下げてきたようなわけなんです。一体作家ができないできないとよく言うけれども、どうしてそうできないんだと編集者ばかりではなく読者も質問したくなると思いますが、正直それは自分にもわかりません。なぜというのに決して書かない気でいるのではなく、むしろ陣痛のようにうんうん言いながら生まれないんですから、自分にも自分が判断つきません。そこで小説にならない小説の話というのを今日の話題にしてオールの読者へも謝り、皆さんにも一つご理解いただきたいと思います。つまり頭の中で練ってもこねてもまとまらなかった小説の構成、帰らない素材をそのまま打ち明けてお話しするわけですから、もしその素材でよし自分が書いてやろうというご奇特な人がありましたら、遠慮なく書いて一つうまくラストまでまとめていただきたい。10枚から15枚くらいの軽いコントという副案で丸2日間ほど頭に置き通してみたんです。何か泡みたいな幻想やら着想は頼りに出てくるんですが、ペンの先にかかるまでにはどうしても熟してこない。その間に突如としてマッカーサー元帥が辞めるというニュースがあったんです。それが頭へ来る試作へ波長を持ってくる。マッカーサー元帥が日本を去ることは日本にとるとこれで終戦第一ページのエポックだなと思う、というような考え方の延長がこの5年半を総じて歴史として解雇する。その追憶の中からコントになりそうないくつかの世相や社会断片を拾ってふるいにかけてみます。マッカーサー元帥が厚木飛行場に降りて都の司令部へ入ったというあの前後には、今思い浮かべても異様な人心の渦が思い思いな不安や動揺を描いたものです。てんやわんや心理の狂乱でした。今になってみると滑稽でもあるが、あの中に人間の本当の姿も露出します。それは溝の口にいた舞台にあったという人聞きです。どっちみちアメリカが来れば命がないかもしれない、それよりはというので
四五人の士官がリードして奥多摩かどこかへ立てこもろう。上野の将棋隊ということになったんです。例が古すぎますが、ああいう気持ちでしょうね。で、軍隊にあった砂糖、缶詰、タバコ、武器、弾薬などをそれぞれが持ち出して八王子付近の橋梁の横穴へ隠しまして、最後の一戦をやるという約束をした。ということを終戦直後の農村風聞の中で聞いたことがあります。その連中は結局どうしたか、ということ、つまりこの後が小説になりそうなんです。あとは作家の想像とします。一応軍隊が解散になって、それぞれの生活が始まりましょう。解散するときは半年経ったら会おうとか、三月経ったら会おうと約束していたんでしょうが、そのうちに仲間の一人が横穴にある物資が気になって様子を見に行く。すると最初に入れたよりタバコがだいぶ減っている。次に他のものがまた出かけてみると、砂糖が半分くらいになっている。それじゃあ俺も少し持っていこうということで、めいめいが来てめいめいの考えで、ありのように生活の巷へ持ち出してしまい、そのまま彼らの事業は歌方となり、各自の選ぶ生きる道が本当の真剣さを街の中に向けていく。これは固着した人間心理が起こす現象とその分解作用を描いてちょっと短編ものになるんじゃないかと思うんです。ずっと古い話ですが、大正何年かに東京に大洪水があったことがありますが、月島で洪水にあった人の話がちょうどこれと似ているんです。高潮が来るというので、ある下宿屋の2階に皆荷物をあげて陣取ったというんです。付近の平屋の人もその2階へ寄ってきたそうです。するとだんだん風がひどくなり、高潮が上げてくるにつれて水かさが増してくる。一寸上がった、二寸上がったと言って、その夜は暴風雨と戦って夜の明けを待っていたというんです。その時一つの2階に避難している仲間というものは、人間というものはようやくばかり美しいかと思われるほど一つに協力し、お互いに助け合い、いたわり合って夜を明かしたそうでした。お腹が減りはしませんか皆さん。食料は私が持っています。大丈夫、大丈夫。僕らはいいから年寄りや子供にやってくれ。まあ、それでもこれを食べておきなさい。という風だったんですが、さて、いよいよ水が引いてくると。それはあなたのじゃない。もっと言っちゃ困る。いや、これは俺のだ。これはうちのだ。冗談じゃない。命を助けられた上、人の家のものを持っていくやつがあるか。と言ったように、潮が引いた途端に物と物の喧嘩をして別れたというんです。高潮は恐怖を与えたが、退く時はあたかも、夕べのことを忘れずにもう仲良く平和にお暮らしなさい、というように引いていったけれども、平和になるとその後の人間はかえって葛藤を起こしたり、お互いを困らし合うという人間性の一面がありますが、終戦後の社会心理と相似たものがありはしませんか。ちょっと誰かうまく書くといい短編になりはしませんか、と私思うんですが。次にもう一つ素材を持っております。あ、ここからちょっと話が変わるんで、次ここからにしましょう。はい。これで9ページほど進みましたのでね、ここで次のもう一つ素材をというところから次回に送りたいと思いますけれども、まあ集団心理どうなんですかね。助け合う方に転んで助かったと思うから喧嘩するっていう心理もあるけど、やばいからこそ喧嘩が起こるとかいうこともきっとありますからね。うん、まあでも集団心理って怖いですよね、こういうのってね。はい。まあ小説にならない小説の話ですから、これ誰か小説にしてください。もう誰かがされてるのかもしれないですけれどもね。はい、次回はこの続きから次のお話、小説にならない小説の話の次のお話が待っているようです。また来週お会いしましょう。大魔王のオフロラジオ朗読の時間は今週はここまでです。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
さて、僕は京都に住んでますので、仕事はほとんど大阪に出なきゃいけないんですよね。で、大阪の方の、まあまあ、テレビ局であったりとか、まあ、いろんなところに行くんですけど、その大阪に行くのにですね、僕大体2時間見るんですね。昼、1時集合だとすると、もうそもそももう、早めに行っとかないと気が済まないたちなので、12時までには着きたい。で、9時には出たい。すると7時には起きたいってことになるんですよね。昼集合で大体7時とかに起きちゃうことになるんですよ。で、まあ昼集合とかならいいんですけど、朝が9時半集合とかになった時に、8時ぐらいには行っときたいんですよね。8時とか8時半には行っときたい。1時間ぐらい前には行っときたいとなると、僕は6時に出なきゃいけないことになるんですよ。ほぼ始発ですね。始発ではないけど、ぐらいの。で、そうすると僕は2時間前に起きるので、4時に起きなきゃいけないんですよ。まあ家から普通に出る分にはそれで全然いいんですけど、まあそういう早い時間に出なきゃいけない仕事の時は、まあ終わりもまあまあ早かったりするからさ。そんなでもないんですけれども、前の日もう大阪にいる場合は、めんどくさいんですよね。夜7時とか8時とかに仕事が終わって、まあ2時間はかかんないですけど、電車にしろ車にしろね。まあ2時間かかったとして10時に家に帰るわけですよ。そしたら次の日また4時に起きなきゃいけないんです。6時間後には起きなきゃいけない。めんどくさいから、最近、前もよくやってたんですけど、最近すごく自主宿泊をまたやるようになりましたね。で、まあ、いつもの通りビデオ試写室に泊まるんですけど、いや、最近見つけたビデオ試写室がね、普段よく使ってたとこの 1.5 倍ぐらい、同じチェーン店なんですけどね、部屋が広くて、すごく快適でね、いいところを見つけましたので、そこにちょこちょこ泊まっているんですが、まあ、泊まると、今度はご飯どうしようかって話になるのね。で、まあまあ、チェーン店の居酒屋に行くことが非常に多いんですが、この間、久しぶりに鳥貴族に行きましたね。で、鳥貴族で、まあ最初の飲み物どうですかみたいな感じになるわけ。で、もう、このパッドみたいなので頼めばいいんでしょって、あ、まあ、でもドリンクだけはお伺いしますみたいな感じになったので、じゃあとりあえず、メガハイボールお願いします。って言って、メガハイボール頼んで、まあまあ、あとはタブレットで、と思ってたら、今、おすすめのこのアジフライがすごく美味しいんで、どうですかって言われましてね。店員さんが男だったら、いやまあ、頼むとしてもまたタブレットで頼むって言ってたと思うんですけど、まあ、顔ちゃんと見てないですよ。ああいう時に僕ちゃんと顔見ないんですけど、まあ、可愛らしい感じの女性店員だったんですよ。顔、明確に可愛かったという記憶がない。見てないから。でも、可愛らしい感じの女の子に言われると、あ、じゃあそれお願いしますっていう、こういうとこがダメなとこなんだろう。いや、美味しかったですよ。アジフライ好きですし、美味しかったんですけど、なんかこう、まあ、自分の中で、あ、この子に、あ、そう言われるんだったら、っていう、まあまあ、あんまり行かないですけど、例えばコンカフェね、コンセプトカフェ、あとキャバクラとか、ああいうとこに行った時に、ドリンクこれ頼んでいいですか？あ、どうぞどうぞ頼みなさいっていう感覚なんでしょうね。違うんだけど。違うんだけどね。その子に、まあ、アジフライポイントとかきっとないでしょうから、その子がアジフライいくつ売ったかで、給料上がったりしないと思うんですけど、わかりませんけど、10円や20円上がるのかもしれませんが、わかりませんけど、あ、この子が言うんだったら、頼んでおこうか。おすすめだと言われるなら、そうか、みたいに思ってしまうっていうのが、まあ、さもしいおじさんの、なんせそんなこと言いながら顔も見てないし、なんせそんなこと言いながら、例えば常連になってそのことをこうよく来てもらえますねみたいな関係になるとかもないですからね。一切そういうことはないですし、僕から声をかけることも当然ないんですけど、 なんか、かっこつけてるつもりはないんですよ。かっこつけて、お、いいですね。それを、じゃあいただきましょうとか言ってるんじゃなくて、なんとなく、可愛らしいっぽい人に勧められたから、じゃあ、食べとくかぐらいの。実際美味しかったからそれでいいんですけど、まあ、このおじさんのさもしい感じが、後でね、後で次の日かなんか仕事しながら、ああ、そうか、俺はさもしいんだなと思って。この感覚を、もうなんか、仕事先の誰かに喋るというのはちょっとあれだったので、このお風呂ラジオにぶつけてみました。いや、そうだよ。そんなことないよと言ってくれる人もいるかもしれませんし、いやいや、しょうがないよという感じなのかもしれないですけどね。いや、お前はさもしいよと言っていただけるのが一番簡単かな、わかりやすいかなと思ったりしております。いや、寂しくないとダメでしょ。そういうとこ。おじさんでも、男は。まあ、男はとか今言っちゃいけない時代に入ったみたいですけどもね。男は男らしく、女は女らしくなんてことは、決して言ってはいけないような、そんなご時世ですけど。まあ、僕は男らしくかどうかはともかく、これからも寂しく生きていきたいと思います。はい。ということで。だから大魔王だなと思ったら、可愛い女の子をぶつけて、これとこれがおすすめですって言ったら、ああ、じゃあそれくださいって言うと思うので。最近こう、コミュニケーションあんまりないじゃないですか、タブレットで頼んでくるだけだから。コミュニケーションがあるお店の方が、本来はいいかな。うん、誰とも喋らなくていいし、楽だという部分は当然あるんですけど、まあ猫型ロボットが持ってきてね。すごく取るのがもうめんどくさいとかいう。運んできてくれたらこんな、わざわざ俺が取らなくていいなんて思ったりね。いろいろありますけれどもね。まあ人と人とのコミュニケーションがある店の方が、今後は実はいいのではないかと思ったりする次第でございます。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、また来週でございますけれども、あ、そういえば一つ。前にも言いましたけれども、夏コミに出ます。8月13日かな、日曜日、東館の方です。ツイッターの方にね、場所はしっかり書いてあるので、そちらを見ていただきまして、前売り券今発売中で、で、アーリーじゃない昼からのであれば、当日でも入れるそうですよ。はい、入場料はいるんですけれどね、その辺の詳しいことは知りませんが、ぜひ調べて大魔王に会いに来ていただければなと思います。貴族のたしなみの T シャツと、今回ついてきてくれる岩橋くんとこの、芝居の台本以外は、新作はない予定になってますけれども、まあよかったら、会いに来るだけでも来ていただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまでです。また来週暑い暑い中でお送りしたいと思いますので、お楽しみに。では、また。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。